萩市議会だより2022年11月1日号ナンバー66発行萩市議会編集広報委員会郵便番号 758-8555 萩市 M 会510電話0838-25-3144ダブル表紙になっています。表紙の写真、地域で活躍する若者シリーズです。三島牛飼育者地域おこし協力隊 OB と多摩川の新規就農者の登場です。住民の方々からの信頼も厚く、地域に根ざして活躍されている期待の星です。11月号の題字は中学生です。左表紙、横書き、小玉里乃さん、多摩川中3年。表紙に載ることは珍しいことだから丁寧に書きました。好きな教科は理科です。理系に進みたいと思っています。右表紙、縦書き、世良小梅さん、萩東中3年。私は萩市に住む方々の温かいところが大好きです。修学旅行に行って改めて感じました。将来は萩市のために活躍できる人になりたいです。左表紙、写真、地域おこし協力隊 OB の花田康明です。三島牛で三島を盛り上げるために現在空き家を借り10頭の牛を飼育しています。住居用古民家共同牛舎を整え、協力隊増員を目指しています。魚釣りも大好きです。写真の説明、作業着姿の男性が1頭の牛の鼻輪につないだロープを両手に持っています。牛の口元に吹き出しがあり、僕と一緒に暮らそうやと書かれています。写真終わり。市議会ホームページの QR コードがあります。左表紙終わり。決算、実質単年度収支10億円を超える黒字。令和3年度一般会計決算を賛成多数で認定。トピックス。令和3年度一般会計は市長選挙が控えていたため、骨格予算298億8000万円でスタートし、新市長のもと政策的経費など14回の追加補正を行い、最終予算額は371億2909万7890円となりました。実質単年度収支は10億948万8631円の黒字になりました。歳入、自主財源がわずかに回復。令和3年度の決算規模は新型コロナウイルス感染症の影響等で、歳入が約335億2200万円となり、2年度に比べると減少しましたが、例年に比べると多くなっています。問い、財政状況が好転していますが、今後も続きますか？答え、令和3年度は交付税の追加交付等があったため好転しましたが、このような状況が今後も続くとは考えていません。問い、不納欠損が大幅に増加していますが、特別な理由がありますか？答え、大型破産案件が集結したため増額となりました。問い、徴収方針をどう変更しましたか？答え、徴収員による徴収を行っていましたが廃止しました。来庁や訪問で一括納付を指導し、無理な場合は財産調査を行った上で分割納付をしてもらうことにしています。 歳出。危険空き家の解体基準は。問い、萩市の空き家推移と増える危険空き家への解体補助の基準はどうなっていますか。答え、平成27年調査では2098件でしたが、今回調査で2900件と増加しています。危険空き家解体補助の対象とするかどうかは審査基準があり、満たしたものを対象としています。個別相談の事案は、所有者への助言や指導などを行っています。農業の担い手確保はできているか。問い、新規就農者は十分に増えていますか。答え、令和3年度の認定新規就農者は14名で例年並みです。高齢等での離農者も増えていますので、十分ではないと認識しています。問い、セカンドキャリアの事業実績は1人ですが、実際にやられている方はもっと多いです。事業要件が厳しいのか、周知が徹底されていないのではないですか。答え、要件は、対象者が56歳以上65歳未満で、1年以内に市外から転入され、市内で営農を新たに開始する方です。親元の農業を継がれる方も含まれます。問い、周知を徹底すれば利用者が増えませんか？答え、しっかりと周知をしていきます。地域交通をどう確保するか。問い、地方バス路線補助事業では赤字路線への対応をどう考えていますか。答え、路線バスは赤字路線であっても各地域から市街地への基幹交通として維持を図り、利用促進に努めます。問い、必ず維持するというよりは交通ネットワーク再構築のように柔軟に移動手段を考えても良いと思いますがどうですか。答え、ぐるっとバスへの支援も行っていますが、まずは基本となる交通事業者が地域交通を行うことに対して維持できるよう支援を行います。問い、バス路線までの移動手段の確保について実証事業を行うとしていますが、地域コミュニティ交通の立ち上げや立ち上がった後の支援等はどうなりますか。答え、立ち上げについては、地域の集会などで定期的な協議を重ね、方向性が決まれば、必要な支援策を講じます。高齢化等で地域の基幹路線までの移動手段の確保が大変であることは認識していますので、地域とともに取り組みます。玉川温泉改修後の反応は？問い、市民の意見はどう反映されていますか？また、改修後の要望にどう対応しますか？答え、女性用にパウダールームを充実し、男性用にサウナを整備しました。その後、女性用サウナの要望があり、男女交互に使用するなど、株式会社玉川と協議します。長引くコロナ禍での観光事業は、問い、萩版 DMO による観光施策の取り組みはどうでしたか。また、伊藤博文生誕180年などの周年は生かされましたか。答え、一部コロナ禍で中止となりましたが、萩市の地域資源を活用した観光キャンペーンを推進し、東光寺建立330年や、毛利高近港没後150年等、周年事業を実施しました。討論。私はこう見ました。反対。実質単年度収支が10億円の黒字です。これを子育て支援に活用することには賛成です。しかし、黒字を出す前に、市民の命と暮らしを守るためにやるべきことはなかったのでしょうか。名誉の赤字、不名誉の黒字ということを考えてください。 1人1万円の商品券配布事業は、地方自治法違反の疑いが濃厚であり、これだけでも決算の認定はできません。中核病院形成のゼロベース見直し、旧明倫省3・4号棟整備のあり方などにも賛成できません。宮内金次議員。なお、賛成討論はありませんでした。
ピックアップ委員会。議案詳細をチェック。各委員会で審査した内容をお知らせします。総務。福江地域のケーブルテレビ、すべて光化へ。新たな日常の定着に向け、福江地域のケーブルテレビの全線光化工事を行い、対災害性強化を図る工事請負契約が締結され、工事が着手されます。問い、入札価格と予定価格に大きく差があります。どのように分析していますか？答え、近年の条件付き一般競争入札の中でもかなり差がありました。落札者は材料の大量仕入れによるコスト削減や営業所での設備等の共有による業務の効率化を図るなどして安価な入札をすることができたとのことです。問い、大量仕入れをしているようですが、部品等の仕入れ先の調査も必要はありませんか？答え、購入予定資材の仕入れ先についても調査を行っています。低入札調査の結果、見積価格は適正であることを確認しました。問い、この工事で予定していたところがすべて終わりますか？答え、今年度は福江地域を、来年度に川上地域を予定しています。萩市総合情報施設の全線光化は、川上地域で終わりです。教育・民生。令和3年度、萩市病院事業会計決算を審査。収益改善も依然厳しい財政状況。病院事業収益は、経営改善に向けた取り組みや外来患者等が増加した結果、前年度より約9800万円の増収となりましたが、最終的に約2500万円の赤字決算となりました。その他、原油価格の高騰等に対応する補正予算も審査しました。問い、二次救急を受けてメリットはありますか？答え、救急患者は中等症以上なので単価が上がり、検査や手術等で加算があるため収益が上がります。問い、新型コロナウイルス感染症の患者受け入れ状況はどうですか？答え、コロナ病床を231日開設し、実人数で37人、延べ人数で406人受け入れました。問い、コロナ患者の受け入れと空床保障ではどちらの収入が多くなりますか？答え、令和3年度、入院された患者の平均単価は約6万3000円で、空床保障は4万1000円、または5万2000円個室です。問い、検診の予約が取りにくいと聞いていますが、現状はどうですか？答え、胃カメラのニーズは多いですが、コロナの影響で感染ガイドラインが示され、午前中に5件の対応になりました。これ以上受け入れると、午後の診療に影響が出ることから、すぐに枠を拡大することは難しい状況です。経済・建設。萩・阿武川温泉リニューアルで料金改定へ。開業後28年が経過し、施設や設備の老朽化により利用者が減少していることから、施設をリニューアルし、利用者の回復を目指します。現在、来年4月のリニューアルオープンに向けて事業を進めています。これに伴い、利用料金等条例の一部を改正するものです。問い、サウナ料金を廃止するのはなぜですか？ 答え、近隣の温泉施設に合わせてサウナの料金も含めた入浴料に変更します。問い、温泉パスポート1ヶ月有効、所有者はどれくらいの頻度で通われていますか。答え、多くは近所の方ですが、1ヶ月で20日間、ほぼ毎日通われています。問い、小学生以下のパスポート料金の設定はありませんか。答え、利用実績がないため廃止します。特別委員会、中核病院形成に向けて議論。中核病院形成に関する調査特別委員会は、8月9日に第2回、9月22日に第3回を開催しました。今後、月1回のペースで開催予定です。第2回の主な協議事項。執行部から2病院の基本合意に向けた進捗状況の説明がありました。当初、6月末合意の予定でしたが、調整が遅れており、現在は合意事項の確認・調整を行っています。各委員から、県の財政支援はどの程度見込めるのか、譲渡金額の落としどころは、地方独立行政法人化ありきなのか、ベッド数は250床で決定なのか、二次救急体制は崩壊寸前で早期改善を。委員長から、基本合意が遅れているため、各委員、各会派から出された調査項目について、議員間討議を中心に行う方向で進める旨説明。第3回の主な協議事項、病床規模と経営形態について議員間討議を行いました。病床規模について、病床数と稼働率向上は経営上最重要課題。萩保健医療圏の必要病床数は、急性期、回復期、慢性期それぞれの現状を踏まえ、医師会とも連携が必要。新型コロナ感染症及び高度急性期についても考慮していく必要がある。経営形態について、独法化により収益を優先するあまり、不採算部門の切り捨てがあってはいけない。独法化病院を視察調査して参考にする。補正予算。注目の補正予算をピックアップ。工場増設事業者にふるさと融資。市内に工場を増設する東フレ株式会社に対し、ふるさと融資として整備資金を無利子で融資するものです。問い、これまでの同事業者への融資額とその残額はどうなっていますか。答え、ふるさと融資で8億円を無利子融資しています。残額は令和4年4月時点で5億3400万円です。問い、本事業に期待する効果は何ですか。答え、設備投資によりさらなる事業拡大や雇用拡大を期待しています。問い、同じ事業者に再度大きな融資をしていますが、他の事業者にも周知し、設備投資を促すことで公平性が保たれると思いますが、どう考えていますか。答え、ふるさと融資は市外からの誘致企業だけでなく、市内事業者にも使える制度ですので、周知を図ります。新規、企業立地対策事業、1億9300万円。萩博物館のプロジェクター更新。展示資料をわかりやすく解説するために、プロジェクター等を更新するものです。問い、当初は何千万円もかかると聞いていましたが、実際は550万円でした。早く精査しておけば、もっと早く補助金申請できたのではないですか。答え、 これまで機械の更新は対象となる国庫補助金がありませんでした。今回、コロナ後の観光高付加価値化という補助メニューに該当するという情報を得ましたので、補正予算に計上しました。新規、萩博物館にぎわい創出事業、804万2000円。保育士不足の解消へ、就職支援。市内保育所等の保育士が不足していることから、勤務されていない保育士で2年以上継続して従事する意思のある方に対し、就職支度金を支給するものです。問い、市内全般で福祉人材も不足しています。保育士以外への支度金は考えられませんか？答え、様々な課題があることは承知していますが、この度は緊急的に行うため保育士に絞りました。問い、近隣他市では同じような取り組みをしていますか？答え、3つの市で類似の取り組みをしています。職種を問わず、市外から転入して就職した際の支度金を設けている自治体もあります。問い、市政館大学へのアプローチはどうなっていますか？答え、同大学を含め、資格を持たれる学生に対して積極的な周知を図ります。新規、保育士緊急確保対策事業、100万円。議会報告会を開催します。皆様のご意見をお聞かせください。日時、令和5年1月28日土曜、10時30分から12時。会場、萩市総合福祉センター、川上公民館、小川公民館。今年度の議会報告会は、3つの会場をオンラインで結び、それぞれの会場にご参加いただいた市民の皆様、オンラインでご参加の皆様で意見交換を行う予定です。ハギニャンのイラストがあります。吹き出しで、会場、オンライン、どちらでも参加できるニャンと書かれています。イラスト終わり。イメージ図、萩市総合福祉センター、川上公民館、小川公民館の3箇所をオンラインという線で結んであります。イメージ図終わり。事前にご意見ご質問のある方は、住所、氏名、電話番号を記載の上、いずれかでご提出ください。メール、議会、gikai@hagi.lg.jp ファックス 0838-25-3548 議会事務局へのご持参令和5年1月6日金曜締め切り詳細な参加方法は12月15日号の広報萩などでお知らせします
右表紙、多摩川の村岡祐希です。15歳で花籠部屋に入門、しこ名若久氏。22歳で帰郷後、建設会社に勤めました。29歳の時、平成30年に新規就農者となり、現在稲作33ヘクタール、麦作4ヘクタールを預かり地として耕作しています。儲かる農業の基盤を作り、後継者育成を目指しています。写真の説明。青空の下、稲刈りが始まった田んぼの中に、大きなコンバインの前で、村岡祐希さんが笑顔で写っている写真です。写真終わり。各議員による一般質問はこちらからどうぞ。市議会ホームページの QR コードがあります。表紙終わり。一般質問。宮内金次、日本共産党。問い、弔意の強制にならない対応を、安倍元首相の国葬は、法的根拠なし、 憲法違反、悪い実績ばかり、旧統一教会との癒着の中心だったことから中止すべきです。少なくとも半旗や黙祷など弔意の強制はやめるべきではありませんか。答え、市民の皆様に弔意を強制することはありません。国葬に際し、市民の皆様に弔意を強制することは考えていません。なお、市役所、本庁舎等における半旗の掲揚などの対応については、県や県内多市町の状況を踏まえて判断することとしており、市内小中学校は市の対応に準ずる予定にしています。問い、ブラック校則見直しは大人にこそ。ブラック校則の見直しはどこまで進みましたか。子どもに表現の自由、人権があることを伝え、話し合うことが大事です。一番の課題は、教員など大人の認識を変えることではないですか。答え、校則の見直しに研鑽を深め、共通理解を図る。学校に関係する幅広い方々が話し合いに参画できる機会を積極的に作り、ほとんどの学校で校則を見直しています。教員の生徒指導研修会では、特に校則の見直しについて研鑽を深め、各学校の取り組みに生かすよう共通理解を図っています。その他の質問。新型コロナ感染症の爆発的感染の中での対応を今後どうするか。佐々木君江、公明党。問い、放課後児童クラブの適正化と質の確保は。放課後児童クラブの児童数に対し、支援員等の確保や運営基準は守られていますか。支援の質向上のため、どのような取り組みをしていますか。答え、安心安全な放課後児童クラブの運営に努める。安心安全に過ごせる児童クラブの運営のため、国の基準に沿った支援員等の配置、施設の確保に取り組んでいます。また、児童クラブの支援員等の資質向上を図るため、研修等の実施や意見交換などを通じて、知識や技能の習得に努めています。問い、服薬情報通知の現状と実績、さらにポリファーマシー対策は？本市では、令和2年から国保の前期高齢者に服薬情報通知書を郵送しています。その現状と実績について伺います。また、処方された薬の種類が増えることで、薬剤有害事象につながる可能性があることから、ポリファーマシー対策が必要です。市の見解をお聞きします。答え、服薬情報通知等でポリファーマシー対策に取り組む。萩市はポリファーマシー対策として、条件を満たす前期高齢者、令和2年度は約 6.8% の方に服薬情報を通知し、重複、多剤服薬を医師等に相談するよう勧奨しています。今後も非保険者の健康維持と医療費適正化に努めます。その他の質問、コロナ感染者の自宅療養支援について。松浦誠、公明党。問い、デジタル田園都市構想に伴走型支援を。少子高齢化や人口減少により人材不足が叫ばれる中、企業の皆様にデジタルを活用し、生産性や業務を向上していただくため、デジタル化を進めていくことが大事です。しかし、萩市ではデジタル人材や資金の少ない中小企業がほとんどであり、なかなか進んでいない状況と認識しています。誰一人取り残されないデジタル社会実現に向けて、企業の皆様への支援拡大と産官学連携し、伴走型で支援する仕組みを作ってはどうでしょうか。答え、支援制度の拡充とともに、産官学連携の人材育成も。中小企業者のデジタル化は、生産性の向上や販路拡大など、これからの事業経営に極めて重要な課題です。令和3年度から国補助金の対象とならないソフト等の導入を市単独で支援するとともに、今年度からデジタル化を専門家に委託する経費等も対象とするなど、きめ細かな補助制度を設けています。また、伴走型の支援として、 誘致した IT 企業や商工会議所等と連携した萩グローバル IT 人材育成協議会において IT 人材の育成に取り組むとともに、萩ビズでもデジタル化の相談を受けています。今後も関係機関と連携して効果的な支援に努めます。その他の質問。フードバンクについて。関信久、清風会。問い、三味地区の定住住宅の進捗を問う。定住住宅の新設を求めています。三味駅舎のお試し暮らし住宅と同時整備と聞いていますが、進捗はどうですか。三味小学校の児童数も年々減少しており、若年層向けに早期整備が必要です。答え、三味地区の定住促進住宅は空き家改修の手法も検討。定住促進住宅は新築整備を検討していましたが、より移住者の定着が図られるよう集落内の空き家を改修する整備手法も加え検討しています。そのため事業着手に至っていませんが、早く整備に進むことができるよう努力していきます。問い、福川診療所早期の医師確保。診療日が週2日になり、地域住民から不安の声が聞こえます。月曜日の午後に市内の民間医師から診療協力の申し出があったものの、医療需要がないとの理由で断っています。もっと住民の声を聞いて判断しませんか。答え、安心して暮らせる医療体制の維持に努める。午前であればぜひお願いしたいところですが、午後の医療需要は見込めないためお断りしました。診療日数の検討と合わせ、診療所のグループ化等の新たな仕組みも考え、区営地域の皆様が安心して暮らせる医療体制の維持に努めます。その他の質問。しずき山しずき公園の活用で観光振興を。森田哲弘、立志会。問い、離島対策への支援は。特定有人国境離島三島は国を守るために必要な市の離島であり、国の安全のためにも市が持続可能な島としていかなければならないと思います。そのために三島島民の意見を聞いて生活しやすいようにしませんか。答え、国や県と連携し必要な支援の充実を図る。三島は有人国境離島として重要な意義を有していると認識しています。先般一日市長室を開催し、島民の皆様のご要望を伺うとともに現場へも赴き状況を確認したところです。今後とも国や県と連携し必要な支援の充実を図っていきます。問い、観光事業の推進、訪れてよしの取り組みは。最近スマートフォンの普及により観光地の姿がそのまま流れてしまいます。観光地の道路等の草刈りや清掃作業をして環境美化されていることが大切です。どう取り組みますか。答え、景観に配慮した観光地づくりに努める。景観そのものが観光の対象となることから、草刈りや清掃などをしっかり行い、きれいな観光地でおもてなしをすることが求められています。萩を訪れる観光客の皆様に、萩に来てよかった、萩にまた来たいと感じていただけるよう、引き続き景観に配慮した観光地づくりに取り組みます。浅井朗太、立志会。問い、給食費無償の今後について幅広い手法検討を。今年度から中学校給食費は萩市が負担しています。物価高騰の影響で食材費高騰分も負担しています。単純な公的負担を改めて見直し、保護者負担軽減と食材費増額を両立する保護者と市の相互負担で、オーガニック食材使用などを可能とする多様な助成手法を検討しませんか。答え、今後の社会情勢を見据え手法について研究。現在の物価高騰が続く状況では、保護者に負担を求める手法はなかなか難しいと考えており、今後の社会情勢を見据え時期が来ましたら研究します。問い、地域脱炭素へ向けて ゼッチ化支援、脱炭素社会実現へ向けて、住まいのゼロエネルギー化は大きな効果を持ちます。萩市独自のゼッチ化支援に取り組まれませんか？答え、国の補助制度を周知し、ゼッチ化を促進。住まいのゼッチ化支援の取り組みについては、新築住宅の建築等に国の補助制度があります。萩市としては、ホームページ等でこの制度を周知し、ゼッチ化を促進したいと考えています。ゼッチとは、ゼロエネルギーハウス、ZEH。住まいの省エネ化、照明、冷暖房、換気、給湯設備、エトセトラ。エネルギー利用の効率化、高断熱化、総エネルギー、太陽光発電、薄い利用、エトセトラ。などで、住まいのエネルギー収支、ゼロ以下にすることです。その他の質問、中核病院形成について、物価高騰、エネルギー費用高騰の影響による景況把握について、横山修司、立志会。問い、緊急車両の進入が困難な箇所の道路改良と対応は、緊急車両の進入が困難かつ通行に支障がある場所が、市内全体でどの程度ありますか？あれば、その箇所の道路改良を早期に行う必要がありますので、計画時期を含め見解をお伺いします。危険をはらんだ箇所もあり、また旧萩市内においては、城下町上の福音の狭さもあります。人の命、財産を守る大事な緊急車両です。早期の道路改良を望みます。答え、緊急危険性が高い箇所から順次対応。緊急車両が進入困難な箇所がどの程度あるかは把握していません。しかし消防本部では進入困難な箇所を事前に把握しており、その箇所に応じた搬送方法により対応しています。進入困難な箇所の道路改良について、町内会や市民の皆様から要望があった場合には、現地を確認し、改良工事が必要と判断したときは、優先順位をつけ、緊急性、危険性が高い箇所から順次対応しています。その他の質問、上下水道における生活環境の改善と支援について、阿武川水系の水質汚濁防止対策について、小林富創生会、問い、災害時の避難行動要支援者への支援は、避難行動要支援者とは、要介護3以上、身体障害者1、2級などに準ずる方に加え、自ら避難することが困難で支援を希望する方です。氏名や住所などを名簿登録すれば、自治会等へ情報提供されますが、現在の登録は 40% 未満です。萩市から登録を促し、避難支援に取り組みませんか？答え、避難行動要支援者名簿の登録増に向け周知に努める。避難行動要支援者名簿の登録には要支援者の同意が必要です。今年度から同意者の増加に向け対象者へ同意書を郵送するとともに関係機関に協力を依頼しています。今後より多くの方の避難行動の確保が図られるよう周知に努めます。問い、保育園でのおむつ持ち帰りへの対応。衛生面等の懸念から保育園処分を求める声をお聞きします。私立ではすでに一部対応済みですが、公立でも処分ができませんか？答え、おむつの園処分について段階的な実施を検討。現在、県内では萩市を含む 67% の自治体でおむつは持ち帰りとなっています。市では数年前から園での処分を検討していますが、実現に至っていません。保管場所や衛生環境等の課題を整理し、段階的な実施を具体的に検討していきます。その他の質問、町内での業務改善や市政改善等に向けた意見募集とその反映について、岡崎隆、立志会。問い、 トマト選果場設備更新は生産者の負担軽減を。トマト選果場の設備更新は関係各機関の協力により国庫補助金の採択を受けました。一方、事業費は物価高騰の煽りを受け大幅に増額しています。事業に含まれなかった遮熱設備や LED 照明も今後の選果場運営には重要な設備です。生産者の負担軽減と選果場従事者の健康管理のため、 JA を通じて生産者から要望があれば、この2設備については萩市が中心となり、必要があれば県にも相談をし支援するべきではないでしょうか。答え、事業の支援要望を受け判断。トマト選果機の更新にかかる補助事業として、事業費の10分の1となる2268万円を当初予算に計上していましたが、資材費の高騰などの影響により当初の事業費と比べ増額となることを確認しています。今後、事業主体である JA が萩市に対して事業支援の要望を行う予定とお聞きしていますので、要望内容を確認し支援内容を検討していきます。引き続き山口アブトマトの産地の維持・活性化に向け必要な支援をしていきます。その他の質問。地域農業継続のために全農家の意向調査は必要ではないか。睦弥地域の買い物弱者支援の課題は。滝口春明創生会。問い、インボイス制度への萩市の対応は。令和5年10月から消費税に関する新しい方式としてインボイス制度が導入されます。事業者が仕入れ税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書インボイスが必要となります。これまで萩市の一般会計は自治体の特例により申告義務はありませんでしたが、新制度開始にあたり市利用の事業者の仕入れ税額控除のために適格請求書を発行する事業者となるのか、その判断をお聞きします。答え、市の一般会計は令和5年10月からインボイスを発行。市の一般会計における消費税の課税対象は、市の施設使用料、市営有料駐車料金、萩博物館等の入館料、物品売払収入などがあります。買い手となる事業者は、インボイス制度開始後は市がインボイスを発行しなければ仕入れ税額控除を受けることができず、税負担が増し不利益を被ることとなります。このことから、市の一般会計には消費税の申告義務はないものの、令和5年10月の制度導入開始時点からインボイスが発行できるように、インボイス発行事業者の登録申請を行います。その他の質問。物価の上昇による各種事業への影響について。
三原義弘清風会。問い、人員確保支援をどうするか。福祉・介護分野における人材不足は大きな社会問題化してきています。過疎地域は人員確保に特に苦労をしています。 1. 市内各福祉・介護・施設における求人状況はどうですか。 2. ハローワークと情報共有や伴走型求人・短期勤務に対する支援はどうですか。 3. 市としてこのような社会問題化してきている福祉施設の人員不足に対しての政策はいかがに考えていますか。答え、引き続き介護人材の確保に努める。ハローワークで検索した各福祉施設の状況については、医療関係5名、福祉関係62名、障害関係8名で、合計26事業所75名の求人がありました。ハローワークと情報共有や伴走型求人・短期勤務に対する支援については、市で実施している介護人材確保・育成事業の評価・検討を行い、どのような手法が考えられるか研究します。 介護人員不足に対しての市の政策については、第8期萩市高齢者福祉計画、萩市介護保険事業計画において重要施策と位置づけており、引き続き事業所の意見等を取り入れ、支援制度等の検討を行い、介護人材の確保に努めていきます。その他の質問、車田遺跡、江崎椿橋上流の改修について、村谷浩二、創成会、問い、教科書デジタル化と視力低下への指導は、2年後から小学5年から中学3年の英語の授業では、デジタル教科書が導入されますが、他の教科の予定はどうですか。スマートフォンやタブレットを見る時間が増えたことで、子どもたちの視力低下が問題視されていますが、教科書のデジタル化に伴ってどう指導していきますか。答え、算数・数学科での導入検討、視力低下防止に取り組む。英語科の次は、算数・数学科でのデジタル教科書の導入が検討されています。児童・生徒の視力低下を防ぐため、国のガイドラインに従って、タブレット端末の適切な活用を周知するとともに、学校医の意見を参考に具体的な取り組みを進めていきます。問い、献血活動の推進状況は、本市では献血に対する推進活動が乏しいと思いますが、移動献血バスの来週萩に来ることの予定日を広報で知らせるほか、若年層への啓発に努めませんか。答え、献血推進のための啓発活動を実施。市内の各献血会場における実施情報や献血状況、年3回実施している献血キャンペーンについて、萩市のホームページや広報萩等で周知を行い、若年層の献血協力者のさらなる増加を図るための啓発活動を実施していきます。その他の質問、菊ヶ浜海水浴場の管理について、森田宗和、清風会、問い、表町から椿町、濁り淵の主要地方道、萩三隅線の進捗は、表町、橋本町では、歩道拡幅、電線地中化の説明会が終わり、地元の賛同も得ていると聞きますが、進捗状況はどうですか。また、椿町から濁り淵間の計画もお聞きします。答え、引き続き県へ要望し、早期整備に取り組む。表町から橋本町の区間は、現在、県が詳細設計を進めています。橋本町から濁り淵の区間については、表町から橋本町の事業完了後に事業着手されると聞いています。引き続き、県へ早期整備を要望していきます。問い、感染拡大に伴う介護施設等のデイサービスの利用状況は、コロナウイルス感染症の増加に伴い、介護施設や知的障害者施設では、デイサービスの利用者が減少していると聞きますが、状況及び支援等はどうなっていますか。答え、どのような支援が必要か、意見を聞きながら研究。8月の感染拡大により、福祉サービス利用者が減少しています。国では、介護報酬の取り扱いを緩和するなど、福祉施設の事業継続を図るための措置を講じています。市としてどのような支援が必要か、事業者の意見を聞きながら研究していきます。その他の質問。萩市出身の元総理大臣桂太郎公没後110周年企画について、中核病院の2病院統合について、斉藤真嗣理事会、問い、議会軽視の要望書、平成26年に整備区間に指定された萩小郡道路江道萩道路15km は、江道から明良木 9km を新バイパス区間、明良木から萩椿 6km は原動活用区間とする健康寺です。 しかし市長は、あきらぎから萩椿間を別線バイパス整備とする要望書を国交省に提出しました。方針転換をするのであれば、議会に説明すべきです。議会軽視ではありませんか。答え、これまでと同様、今後も市議会への説明や報告を行う。萩市にとって、小郡萩道路の現道路活用区間を別線バイパスとして整備することは重要であると考えます。要望書は、当時の規制同盟会副会長である萩市議会議長に説明し、国へ要望も一緒にいたしました。今後もこれまでと同様に、市議会への説明や報告を行っていきます。問い、運賃無料化の見通し。70歳以上の普通バス、マールバス、離島船賃の無料化の見通しはどうですか。答え、引き続き70歳以上のバス、離島船賃の無料を検討。無料化の検討については、課題の分析、関係機関との調整、財源の確保が必要なことから、令和3年度に引き続き、令和4年度においてもサマーレビューで検討を行ったところです。今後、予算の全体を見ながら、引き続き無料化の検討を行っていきます。西中忍、理事会。問い、引きこもっている方やその家族への支援はどうなっているのか。現在、市では専用の相談窓口の設置や研修会の開催など、少しずつですが取り組みを始めています。しかし、最も重要な訪問支援や人材育成などが進んでいないことから、その理由についてお尋ねします。答え、訪問支援に向けた関係性の構築と研修による人材育成。訪問支援には、引きこもり当事者の理解が必要です。現状では理解が得られず、訪問支援までつながっていませんが、状況に応じ、関係機関と連携し、訪問支援につなげるよう努めているところです。また、人材育成については、現場力の養成に重点を置いた、さらに一歩踏み込んだ実践的な研修の開催に努めています。問い、選挙の公約への説明責任をどう考えるか。市長が選挙戦で訴えた多くの公約ですが、実現を断念したものや主張を変更したもの、さらには大きな遅れを生じさせた中核病院の形成などについて説明する必要があると思いますが、いかがですか。答え、明るい元気な萩市を目指し、政策を推進。財政事情や関係機関との調整が必要なものもあり、すべての施策を直ちに実行できるわけではありませんが、着実に予算化しています。直接、市に権限がないものも、先頭に立って施策を実現していこうと邁進しています。今後も、明るく元気な萩市を目指して政策を進めます。水津和夫、清風会。問い、漁業の課題解決には組織増強を。一次産業の中でも特に水産部門は多岐にわたる改善が必要です。県漁協、各部会とも連携し、現場の意見を吸い上げ、早期改善につなげませんか。答え、さまざまな課題解決のため、組織体制の強化に努める。水産業のさまざまな課題に対応するため、引き続き山口県漁協や漁業関係者の皆様からご意見を伺い、水産振興に取り組んでいきます。また、萩市全体の産業振興を図る上でも、水産業は重要であると考えており、職員の人材育成、組織全体の総合力の向上に努めていきます。問い、大井地区の課題解決には組織増強を。山陰自動車道大井インターチェンジの構想づくり、移住・定住の促進、鳥獣被害対策、高潮・河川の防災対策など、緊急かつ重要な課題を抱えています。総合事務所に格上げし、 早期改善につなげませんか。答え、体制は維持、関係部署とより一層連携して対応。職員数も限られることから、多い出張所の増強については、現時点では難しい状況です。出張所においては、より一層関係部署との連携を図るとともに、地域内の課題解決に向けて、相談しやすい体制づくりに努めるなど、市民に寄り添い、スピード感を持って対応していきます。その他の質問。6月一般質問の進展状況の確認。総合力の強化で人材確保。編集後期。編集は難しい。実感です。特に委員会で共通理解を図って進めることは、妥協と譲歩が求められます。スペースの関係で議会の様子が十分伝えられないこともあります。読んでもらえる議会便りに向けて、市民の皆様の忌憚のないご意見をお待ちしています。宮内。以上で、萩市議会便り11月1日号を終わります。音声訳は、萩音訳サークル U でした。